まり第714号2013年8月号です。暑い暑い毎日ですね。早朝にはまるで天から降るようなセミの大合唱が始まり、にぎやかなこと、暑さもひとしおです。そんな中でも太陽の申し子のようなひまわりがすくっと背丈を伸ばし、暑さをものともせずに咲き誇っています。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、甲子園出場を決めた有田工業高校野球部の選手たちの歓喜の輪の写真です。7月21日、球史に残る大激戦を延長サヨナラ勝ちで制し、創部114年目で悲願の甲子園初出場を決めて、感情を爆発させる選手たちと大喜びのスタンド。8日に開幕する全国高等学校野球選手権大会で、伊万里西松浦地区の夢である甲子園での一勝に挑みます。今月の主な内容、特集、8月は童話問題啓発協調月間、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、心ふれあい歌フェスタとなっています。
特集、8月は童話問題啓発協調月間です。たった一度きりの人生を自分らしく幸せに送りたい、誰もがそう願っています。日本国憲法では、このように生きることを何人も犯すことができない永久の権利、基本的人権としてすべての人に保障しています。しかしながら、多くの人が生きづらさを感じているのはなぜでしょうか。差別のない世の中になってほしい、誰もがそう思っています。明るく住みやすい社会の中で、お互いが愛情と信頼に満ちた温かい人間関係を築くことを望んでいます。それなのに、さまざまな形で人権問題が発生しているのはなぜなのでしょうか。私たちは自分のことには敏感ですが、相手の痛みや悲しみに気づくことは苦手です。しかし、すべての人が自分らしく幸せに生きるためには、誰もが自分の人権と同じように相手の人権を尊重することが大切なのです。心のどこかに自分は関係ないという気持ちがある限り、偏見や差別はなくなりません。8月は童話問題啓発協調月間です。この機会に、さまざまな人権問題を自分自身のこととして捉え、すべての人が平等で幸せに暮らせる社会について考えてみましょう。啓発協調月間中の催し、伊万里市の2013童話問題講演会は、28日水曜1時半から市民センター文化ホールであります。講師は講談師の旭堂南陵さん。演題は、人の心に潜む差別です。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 佐賀県の人権童話教育研究大会は、8日2時から武雄市文化会館大ホールであります。こちらは参加費800円が必要です。問い合わせ先、佐賀県人権童話教育研究協議会事務局、電話 0952-62-6434 です。さまざまな人権問題について考える、人権童話問題を解決するために、正しく理解することから始めましょう。童話問題、これは童話地区に生まれ育った、あるいはその地区に住んでいるなどの理由だけで、結婚や就職など日常生活でさまざまな差別や偏見によって社会的不利益を受けるという、日本固有の重大な人権問題です。童話問題は知らない人にまで教えなくていいのではないか、教えるからかえって差別が広がるのではないかという考えがあります。いわゆる寝た子を起こすなという考え方です。 本当にそっとしておけば童話問題は自然に解消していくのでしょうか。解放令が明治4年に出され、身分制度は廃止されましたが、それ以来今日まで厳しい差別は続いています。差別される人にとってそっとしておくというのは、差別がなくなるまでは差別されても仕方がない、我慢してくださいと言っているのと同じです。差別をなくすためには正しい理解と認識が必要なのです。童話問題は差別される人の問題ではなく、差別する人の問題です。私たち一人一人が自分自身の問題として考え、誤った認識や偏見に惑わされず、差別を見抜き、差別を許さない心を養いましょう。広がる人権侵害。障害のある人を特別な人とするのではなく、障害のある人も社会の中で普通の生活を送れるように条件を整え、障害のある人もない人も共に生活し活動できる社会を作っていきましょう。インターネットと人権侵害。インターネットを正しく理解する。個人情報を出すことの危険性をしっかり認識、発信した情報は回収削除できません。インターネットは公的世界。ネットは自分で望んでいない人、悪意のある人も見ています。ネットの向こう側にいるさまざまな人たちを想像してください。子どもたちが携帯電話などを利用する場合は、家庭でルール、利用時間、利用料金の上限などを決めて、ネットの危険性について話し合いましょう。有害サイトにアクセスしないようにフィルタリングをしましょう。画面の向こう側に痛みを感じる人がいるということを常に意識しながら、インターネットを活用しましょう。女性の人権問題。女性の社会進出が進み、男女平等という考え方がようやく当たり前になってきました。しかしまだまだ男性は仕事、女性は家庭といった固定的な役割分担の意識などが根強く残っており、女性の就業問題など解決すべき課題は山積しています。現在は家事や育児、介護をする男性が増えてきました。これまで当たり前と思ってきた価値観に目を向けて、本人の意識はもちろん、周囲の意識も変わっていかなければいけません。育児も介護も分担するから楽しさや大変さがよくわかります。負担と気遣いを分け合いましょう。必要な時は積極的に育児介護休業法の制度を利用してください。男性も女性もその個性と能力に適したライフスタイルを選んで、あなたらしい人生を送りましょう。外国人の人権問題。文化や生活習慣の違いで生じる誤解。国際化の著しい進展に伴い、県内に暮らす外国人は増加し、日常生活の中で外国人と接する機会も多くなっています。このような中、言葉や文化、宗教、生活習慣などの違いから生じる誤解や偏見によって、外国人に対するさまざまな人権に関わる問題が起こっています。外国人であることを理由に次のような事案が生じています。アパートやマンションへの入居や公衆浴場への入浴が断られる。働く場所や期間が一定でない、賃金が安いなど、就労の形態や条件が差別されている。言語、習慣、価値観などの違いによりいじめられている。外国人についてあらぬ噂が広まったりして差別されることがある。外国人との共生のために、同じ地域で暮らす仲間、同じ職場で働く仲間として、外国人の多様な文化や生活習慣、価値観などの違いを認め、受け入れ、尊重していくことが大切です。人権に国籍や国境の壁はありません。人権・童話問題の解決に向けて必要なこと。人権・童話問題はまずは正しく理解することが必要です。そしてこの問題を一 人のことではなくて自分の問題として考え、正面から向き合うことや自分が何をすべきなのかを考えて行動に移していくことが大切です。私たちは社会の中でお互い支え合って生きています。人はみんな違っているし、それでいいと思います。それをお互いに理解し合って、人権を尊重し合えれば、きっとみんなが平等で幸せに暮らせる社会を作っていくことができると思います。以上、お尋ねは障害学習人権同和教育係、電話 23-3186 へどうぞ。
インフォメーション伊万里。伊万里の明日を担う市の職員を募集します。受付期間は20日火曜、一次試験は9月22日日曜市民センターで、試験区分と採用予定人数、一般事務 A 4名程度、保育士と消防士は2名程度、社会福祉士、司書、土木、建築、電気、保健師は1名程度となっています。試験の内容、高等学校卒業程度の教養試験、ただし土木は専門試験、消防士には体力試験があります。受験資格など詳しいことは総務課職員係、電話 23-2127 へお尋ねください。伊万里有田地区医療福祉組合は、退職者の補充などのために来年4月に採用の薬剤師、看護師、放射線技師を募集します。受付期間は23日金曜、試験日は9月22日日曜、会場は佐賀工業高等学校、試験区分と採用予定人数、看護師3名程度、薬剤師と放射線技師は1名、受験資格など詳しいことは伊万里有田共立病院内、電話 46-2121 へお尋ねください。また同時に伊万里有田地区特別養護老人ホーム国見の介護職員を若干名募集します。問い合わせ電話 46-4181 へお尋ねください。佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品、後発医薬品に切り替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知はがきを、ジェネリック医薬品に関するお知らせとして対象となる皆さんに7月末から郵送しています。これはジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があることをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。まずはかかりつけのお医者さんや薬剤師へご相談ください。問い合わせ先、佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課給付係、電話 0952-64-8476 へお尋ねください。お知らせ、平成24年度情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況について、情報公開請求は行政区別人口、年齢構成表、要支援・要介護認定者数及びサービス受給者数など10件、個人情報保護制度の開示請求は印鑑登録証明書の発行履歴、交付記録のある申請書の開示など3件。伊万里市も個人情報保護審査会を設置しています。市が保有する情報を目的外利用、外部提供などする場合は審査会で諮問・答申します。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話23-2133。伊万里市が発注する契約金額が50万円未満の小規模な工事や修繕をする我が町の職人さんを募集します。 登録希望者は9月2日から随時受け付けます。有効期間は10月1日から2年間。詳しいことは契約管理課契約管理係電話 23-2176 へお尋ねください。ご存知ですか？子育てを応援する制度、児童扶養手当、父母の離婚や父または母の死亡、1年以上の遺棄などにより18歳までの児童を養育している一人親家庭の父母または養育者に支給されます。手当額は全額支給の場合月額 41,430 円。これは家族の所得によって手当額が算定されます。一人親家庭等医療費助成、母子家庭・父子家庭の父母と養育する児童、父母のいない児童に対し健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担の一部が助成されます。助成額は医療機関などで受診し支払った一部負担金から入院・外来を問わず一人一月500円を控除した額。新規申請はいずれも随時受け付けています。問い合わせ先、福祉課子育て支援室、電話 23-2174。 特別児童扶養手当、身体・知的または精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している父母もしくは養育者に支給されます。該当する児童がいる母子家庭などには児童扶養手当と合わせて支給されます。ただし対象となる児童が児童福祉施設などに入所しているときは支給されません。手当額は障害1級該当児童1人につき月額5万400円、2級該当児童1人につき月額33,570円。所得制限によって支給停止になる場合があります。新規申請は随時受け付けています。詳しいことは福祉課社会福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。現在受給している人は現況届更新手続きをお忘れなく。該当する人には事前に通知します。受付期間は12日月曜から23日金曜まで。第18回伊万里リサイクルフェアを9月23日市役所裏の公用車車庫とその周辺で開催します。あなたも日用雑貨や衣類、陶磁器などを持ち寄って出店してみませんか。申し込み期限30日金曜。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係電話 23-2145。 今月30日から特別警報の発表を開始します。これまでの警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波などが予想される場合に新たに特別警報を発表し最大限の警戒を呼びかけます。特別警報が発表された場合、住んでいる地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。屋外の状況や避難指示、勧告などに留意し直ちに命を守るための行動をとってください。問い合わせ先、佐賀地方気象台防災業務課電話 0952-32-7026。 地域の防火・防災の最前線で活躍している消防団員が訓練を披露する伊万里市消防団夏季点検を18日消防本部訓練場で実施します。今年は市の代表として県消防操法大会に出場した大坪分団の小型ポンプ操法の披露や、大川町で発見された100年前に製造された消防ポンプの放水展示が行われます。 問い合わせ先、消防総務課消防団係、電話 23-2116。 9月8日から14日までは全国一斉救急医療週間です。初日の8日に消防本部で AED 自動体外式除細動器を使った救命講習会を開催します。県内では講習を受けた一般の人が AED を使用し電気ショックで命を救った事例もあります。問い合わせ先、警防課救急室、電話 23-2117。 伊万里市では橘公民館近くの橘台地の住宅用地を分譲しています。土地の販売価格および面積、購入の条件、申し込みに必要な書類など詳しいことは都市開発課都市計画係、電話 23-2476 へお尋ねください。婚活イベントを紹介します。伊万里湾クルージングと海鮮バーベキューが25日、参加費2500円、定員男女各12人で計画されています。また伊万里市、武雄市、嬉野市、神崎市、松浦市、宮城町、玄海町の5市2町による婚活合同イベントを初めて開催します。日時は9月29日市民センター集合、参加費は1000円、別途ランチ代として1500円程度が必要です。定員は男女各40人、申し込み期限は9月10日。集まった独身男女で伊万里の街中にある縁結びのパワースポットを巡ります。いずれも詳しいことは婚活応援課、電話 23-2950 へお尋ねください。市民の健康づくりに役立ててほしいと公益社団法人伊万里有田法人会から市に全自動血圧計1台が寄贈されました。伊万里地区少年歩道院連絡協議会会長の山口昇さんが公益社団法人全国少年警察ボランティア協会から少年歩道栄養銅賞の表彰を受けられました。この夏も節電に取り組みましょう。生活や健康、生産、経済活動に支障のない範囲で節電への協力をお願いします。問い合わせ先、九州電力武雄営業所、電話 0120-986-304。
市長雑感、伊万里市長塚部義和、甲子園プロジェクト。私がこの原稿を書いている7月15日、全国高校野球選手権佐賀県大会3回戦が行われました。伊万里農林高校が鹿島実業高校を延長12回裏1点差を逆転し5対4でサヨナラ勝ち。次の伊万里高校は武雄高校に3対1で勝利し、共にベスト8に進出しました。昨年の準優勝校伊万里農林高校の執念の勝利には正直信じられない光景を見た思いでした。また2年生主体の伊万里高校では2年生エースのピッチングは圧巻でした。私が今年の4月市民挙げて高校野球を応援しようと甲子園プロジェクト係を設置した矢先、ベスト8に伊勢地区から有田工業高校も含め3校が進出しました。自治体での甲子園プロジェクトの取り組みはマスコミなどに大きく取り上げられました。甲子園へ出場することが全てではないと思ってはいますが、夢の延長線上に甲子園があってもいいのではないか、むしろ目標を明確に持って取り組むことが大切です。そしてそれを市民が後押しすることでさらに励みになります。こういう構図を作り出すのが私の狙いです。いろいろなスポーツがある中でなぜ野球だけなのかという意見もありますが、高校野球と甲子園、これは日本人にとって国民的行事であり、関心の高さは理屈抜きにナンバーワンです。 しかしプロジェクトを立ち上げたからといって簡単に甲子園に行けるわけではありません。何の世界でも気が大切で、周りがムードを高めてその気にさせます。高校生と市民の気持ちが一体となった時にプラスアルファの力が働き、神がかり的な勝利に結びつくかもしれません。5月には甲子園常連校を招いて伊万里地区の高校と強化試合を行い、3年先にその成果が出ればと願っているところですが、今回の2校の勝利は甲子園への希望を抱かせる今までとは違った勝ち方のような気がしました。伊万里市からの甲子園出場、それは市民の心が一つになる瞬間でもあります。頑張れ高校球児。以上、塚部市長でした。
スポーツです。第17回アジサイカップバドミントン選手権大会が6月16日国見台体育館であり、39組78人が参加しました。6月22日から29日にかけて、市長旗争奪第40回市少年野球大会が国見台野球場で開催され、市内13チームが参加。連日にわたり白熱した試合を繰り広げ、伊万里愛球会がこの大会2年ぶりの優勝を果たしました。第7回市民ソフトバレーボール大会が6月30日国見台体育館であり、24チーム121人が参加しました。第14回市インディアカ大会が7月14日国見台体育館であり、20チーム120人が参加しました。8月の市民スポーツ、10日土曜市子ども会連合会球技大会が8時半から国見台体育館と国見台球技場で行われます。続いて町民スポーツです。10日土曜大河内町民グラウンドゴルフ大会が午後4時から大河内小学校で、15日木曜山城町民球技大会が8時15分から山城中学校東山城運動広場ほかで、17日から9月3日までの日程で黒川町ナイターソフトボール大会が午後7時から黒川小学校で行われます。25日日曜波多津町民ソフトボール大会が7時半から波多津運動広場ほかで、南波多町民球技大会が7時半から南波多小学校南波多中学校で、大河内町民300歳ソフトボール大会が8時から大河内小学校でそれぞれ行われます。9月1日日曜立花地区球技大会が8時から立花小学校で、大坪地区球技大会が8時半から大坪小学校と伊万里中学校で、東山城町三世代交流グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城運動広場で、9月4日から18日まで黒川町ナイターソフトバレーボール大会が午後7時半から黒川小学校でそれぞれ行われます。続いてみんなの広場です。6月20日から7月17日にかけて、市長出前まちづくり座談会が波多津東山城松浦公民館でありました。7月6日7日に伊万里町中雑貨市が伊万里町中一番館でありました。県内外から44店舗が出店、来館者たちは気に入った個性的な手作り品などを買い求めていました。7月7日伊万里ビーチで海開きがあり、地元の子どもたちなどが青空の下、歓声と水しぶきを上げながら海水浴を楽しみました。また波多津保育園、タンポポ保育園、黒川幼稚園の園児によるカサゴの稚魚と車エビの稚エビ合わせて約2000匹の放流も行われました。教育と文化、伊万里プラザから私の生涯学習、男女の平等について。 男女平等を初めて学んだのはいつごろどこでだったのだろうかと考えてみました。小学生の時から今までにいろんな形で学んでいるはずです。実生活では父と母が助け合う光景を毎日目にしていました。夫婦喧嘩もするけれど仲良く助け合う姿は理想だったし、自分もそうなるべきだと考えていました。しかし現実は家事や子育て、お茶組みは女の仕事、力仕事や危険なことは男の仕事というような女性観、男性観をいつの間にか身につけていたようです。学校では男女平等と教わったけれど、実際は少々違っているのが現状のようです。男女共同参画について出前講座を希望される場合は、男女共同まちづくり課電話 23-2115 までご連絡ください。男女共同参画週間記念フォーラムが6月29日に市民センターでありました。医学博士で心療内科医の海原純子さんを講師に迎え、心豊かに女も男も自分らしくと題して講演がありました。ストレスに弱いことは問題ではなく、ストレスに気づかないことが一番の問題、気づきが大事です。またストレスは生ゴミと同じ、一日数分でよいので楽しいことを考え、ストレスはためずにその日のうちに処理しましょうなどと話されました。郷土の文化財、会いに行ける焼き物その後、色へ効く流水門皿、一枚で表現される道と性、1690年から1730年代に作られた色絵の鍋島焼きで、口径 15.4センチ、高さ 4.6 センチの五寸皿です。この色絵菊流水門皿は鍋島焼きが盛んに作られた頃の作品で、皿の縁には墨弾きで青海派が表現されています。見込みは染付で表現された流水門で、上下に三分割され、下の段で流水門が渦を巻いて収束していく様子は見る者を強く引き込みます。中段の水を表現した染付のダミは上から下に向かって濃くなっていき、流水門の動きのある文様とは対照的に穏やかな水の深みを印象付けています。
ほがらかページです。6月21日、めでたく100歳の誕生日を迎えられた大川町の松尾八代さんを塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。明るい性格で働き者、90歳頃まで農業を営まれてきました。またフルーツが好物で、好き嫌いなく何でも食べ、これまで病気はほとんどしたことがなく、今も健康状態は良好です。特技は70歳過ぎから習い始めたという習字で、師範助教授の腕前の持ち主。長生きの秘訣は、朝目覚めてすぐにコップ一杯の水を欠かさずに飲むことだそうです。7月3日七夕の日を前に、消防本部で防火七夕の飾り付けがありました。今年も南保育園の園児56人が参加し、防火への思いや願い事を書いた色とりどりの短冊を笹だけに飾り付けていました。第18回図書館星祭りが6日と7日に行われ、京成中学校や伊万里高校によるブラスバンド演奏をはじめ、市内合唱団によるコンサートやお話キャラバンによるお話会、クイズで図書館を探検するライブラリーなど多彩な催しが開催され、多くの来場者でにぎわいました。なお星祭りの前の6月29日に、市ボランティア連絡協議会などが図書館の敷地内の草刈りなど清掃活動を実施、おかげで 快適な環境で星祭りが開催できました。7月2日、生きている化石と言われるカブトガニの産卵期を前に、国内最大の生息地とされるタタラ海岸で清掃活動がありました。この日はカブトガニを守る会のメンバーなど52人と伊万里高校理科生物部でカブトガニを研究している生徒など85人が清掃活動に参加し、流木やプラスチック、海岸に漂着している空き缶など6トントラック1台分を拾い集めました。海の日の7月15日を中心に15団体560人が市内各地で清掃活動を行い、約2トンのゴミを集めました。多々良海岸では伊万里海洋少年団の団員16人が浮遊物などゴミ袋約15体分を早朝から拾い集めました。桑原港周辺や名村公園などの清掃は公益財団法人日本釣り振興会佐賀県支部が受け持ち、子どもたち30人を含む約60人が参加し、釣り場を中心にくまなく清掃をし、マダイとカサゴの稚魚それぞれ約3000匹の放流も行われました。我が家のアルバム、二里町津久井での堀邦智さん、ひとみさんの長女綾乃ちゃん4歳9ヶ月です。私は今歌や踊りおうちごっこに夢中です。食べ物は納豆とさくらんぼが大好き。私の大のお気に入りはワンちゃんのぬいぐるみ、いつも一緒にいるの。お母さんから一言、いつもニコニコ顔で元気なあーちゃんがみんな大好きです。これからも健康第一でたくましく育っていってね。満面の笑顔でブランコ遊びをする綾乃ちゃんの元気な写真です。ほほえみさん、山城町くすくの福田千春さん24歳、伊万里ケーブルテレビジョンに勤務して3年目、責任感を持ち笑顔を大切にして頑張ります。作成した番組を多くの人に見てもらいたいですね。趣味はバレーボールと写真を撮ること、休日はドライブをしたりスポーツをしたりしています。サガントスの応援にも行ってます。好きな食べ物はトマトとフルーツ、今の時期伊万里の梨は本当に美味しいです。好きな男性のタイプは優しくて遊びや旅行など楽しみを共有できる人、長い黒髪とくっきりとした目鼻立ちが爽やかな微笑みさんです。四季の歌、山開き文化遺産の富士として、山開き文化遺産の富士として、伊万里ホトトギス会西純子さんの句です。健やかに荒れとふるさと繁栄の涼しき音色の風鈴送る、健やかに荒れとふるさと繁栄の涼しき音色の風鈴送る、伊万里白露短歌会田中綾子さんの短歌です。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ、8月9日と15日は平和の祈りを、8月9日は長崎市に原爆が投下された日です。今もなお原爆の後遺症で苦しんでいる多くの人たちの早い回復と原爆死没者のご冥福を祈るため、市役所拡張公民館などで午前11時2分にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。また8月15日は終戦記念日です。
戦争で亡くなられた多くの人たちの追悼と恒久平和を記念するため、正午にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 お盆に行われる精霊流しの船や供物などを回収するため、時間と場所を指定します。15日木曜午後7時から10時。場所は水に浮くものは岩栗橋から松島橋の間、水に沈むものは船屋橋下流の川落とし合戦場に祭壇を準備しています。そこにお供えして川には流さないでください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 お盆期間中の休業日について、野犬の捕獲、犬、猫の引き取り業務、13日火曜から15日木曜、飼料の汲み取り、14日水曜から16日金曜、環境センターは通常通り営業します。ゴミの収集も通常通りです。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。8月は道路ふれあい月間です。10日は道の日です。道路は私たちの毎日の生活を支える欠くことのできないものです。通行の支障となっている木の枝を伐採するなど、周辺の点検や整備を今一度お願いします。推進標語、譲り合い、狭い道路も広くなる。問い合わせ先、土木管理課管理係、電話 23-2484。 8月は夏の子ども・若者育成支援協調月間です。夏休み期間は児童生徒が開放感から気持ちが緩みがちになり、不規則な生活に陥りやすく、好奇心から飲酒や喫煙などの非行に走ったり、交通事故や水の事故などに巻き込まれたりしやすい時期です。児童・生徒が夏休みの過ごし方について自主的な計画を立て、規則正しい生活が送れるよう家庭で十分気を配りましょう。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 脇の大念仏公園満灯の夕べが21日水曜7時から小雨結構で宝石寺境内であります。問い合わせ先、脇の公民館中倉さん、電話 090-9072-4904。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランド、今回は夏祭りを予定しています。28日水曜10時から正午まで、場所は黒川公民館。8月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は21日水曜11時から11時45分、場所は子育て支援センターポッポ。いつでも予約が必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 平成26年度対象農業基盤整備促進事業があります。申請期限30日。詳しいことは農産漁村整備課農地農村係、電話 23-2591 へお尋ねください。甲子園プロジェクトの取り組みの一環として、17日土曜午後5時半から市民センターで 野球講演会を開催します。演題は成長期に合わせたトレーニング指導のあり方。問い合わせ先、地域振興公共交通対策課甲子園プロジェクト係、電話 23-2114。 住民基本台帳法に基づく平成24年度閲覧状況。申請件数12件、閲覧件数920件。詳しいことは市民課記録管理係、電話 23-2129 へお尋ねください。緑の募金へのご協力ありがとうございました。寄せられた募金は国内外の森林整備などに大切に活用されます。家庭募金3,936,696円、職場募金434,000円、その他学校募金など4,641円。問い合わせ先、美しい緑の共同づくり県民運動伊万里市推進協議会、電話 23-2591。 8月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土とは択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことで、日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 市長出前まちづくり座談会が伊万里地区は市民センターで23日、二里公民館30日、いずれも午後7時から8時半までです。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 ゴーゴー伊万里スポーツ、スポーツは力、健康は宝。今回は市教育庁杯第6回中学校ニュースポーツフェスティバルをご紹介します。この大会はニュースポーツの楽しさを体感し、他校の中学生と交流を深めることを目的に開催します。日時24日8時半から、場所は国見中学校、対象者市内の中学生、申し込み期限12日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。打ち水で夏を涼しく、撒く水は水道水ではなく、できるだけ雨水やお風呂の残り水など二次利用水を使いましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。市民と行政との共同のまちづくりを推進するため、地域づくりのリーダーの養成を目的に、全国地域づくり人材塾へ2人派遣します。9月25日から27日の2泊3日です。参加費旅費は市が負担。申し込み期限30日。詳しいことは男女共同まちづくりか、電話 23-2115 へお尋ねください。県営住宅入居予備者を募集します。募集団地は脇田、立花、岩国ヶ丘第三、有田町の南河原。申し込み書の配布は9月2日から。詳しいことは指定管理者、川原建設株式会社、電話 20-4511 へお尋ねください。職業訓練6ヶ月コースがあります。申し込み期限29日。問い合わせ先、ポリテックセンター佐賀、電話 09526-9516。 初心者の人を対象としたパソコン講座を9月17日から19日まで伊万里ケーブルテレビジョンで開催します。受講料は無料ですが、テキスト代1000円必要です。申し込み期限31日。詳しいことは NPO 法人シニアネット佐賀、電話 095233-3155 へお尋ねください。続いて試験です。排水設備工事責任技術者資格試験が10月9日佐賀市文化会館であります。受付期間16日から23日まで、受験料5000円。問い合わせ先、下水道課業務係、電話 23-2395。 8月の行事予定、市民センター、池田宮地ピアノ教室ピアノ発表会、18日日曜1時から白龍奇境ライブ、29日木曜7時から市民会館、市老人福祉大会22日木曜9時から市民図書館、上り釜のお部屋で子ども向けのミニ上映会、18日日曜2時半から。8月の休館日、12日、19日、26日、通常第4木曜は館内整理のため休館していますが、22日は開館します。8月の市民相談、法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談は第1木曜10時から正午まで、公証人相談は第3木曜10時から3時まで、場所は市民相談コーナーで、いずれも予約が必要です。情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へ電話してください。人権相談、第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談、月曜から金曜10時から4時まで、行政相談、第3金曜9時から正午まで。佐賀県宅地建物取引業協会による不動産相談、第2木曜10時から3時まで、いずれも場所は市民相談コーナー。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 ファイナンシャルプランナーによる予約制の家計相談、毎週金曜9時から4時まで、場所は税務課、税務課電話 23-2152。 予約制の年金相談、毎週金曜9時半から3時、場所は面接室。予約電話は唐津年金事務所 09557-5161。 新商社相談、第4木曜10時から3時、場所は面接室。心の健康相談、毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半、場所は福祉課社会福祉係。いずれも電話、福祉課社会福祉係、23-2156。女性相談、月曜と水曜、9時から4時まで。面接相談は予約が必要です。相談電話番号、22-6763。一人で悩まずご相談ください。桜祭と被害無料電話相談。佐賀県弁護士会では、最近被害が拡大している桜祭と被害に対応するため、桜祭と被害無料電話相談を実施します。全国一斉に実施する電話無料相談ですので、被害に遭った人や周囲に被害に遭ったと思われる人がいたら、遠慮なく電話してください。日時は、 27日午後2時から5時半まで、問い合わせ先佐賀県弁護士会、電話0952-24-3411。
心ふれあい歌フェスタ2013が7月7日市民会館で開かれました。市内22の保育園の年長児360人が東山城町と山城町の老人クラブの皆さんと一緒に参加。子どもたちは揃いの衣装を着て練習してきた歌を元気いっぱいに披露しました。ホール中に響く歌声に満員の会場からは大きな拍手が送られていました。6月末現在の人の動き、男27,442人、女29,931人、合わせて57,373人、前月に比べ32人減っています。なお世帯数は22,515世帯で、前月に比べ15世帯減っています。これで広報伊万里8月号を終わります。表紙でも紹介しましたが、甲子園出場を見事に決めた有田工業高校選手の皆さん、毎日毎日の練習で培ってきた技術と精神力を憧れのグラウンドで精一杯発揮して悔いのないプレーをしてください。私たちも熱い声援を送り、感動を共にしましょう。小読みの上では立秋を迎えましたが、まだまだ猛暑が続きます。こまめに水やお茶を飲み、部屋の温度も気をつけて、クーラーや扇風機を適切に使い、熱中症にならないように十分気をつけましょう。首や脇の下を冷やすと良いようです。また眠れないときは水枕を使うといいですね。さまざまな工夫をして残りの夏を乗り切りましょう。では来月号までごきげんよう。